お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはサラートの診断その2。今日の聖書の箇所はレビ記13章3節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記13章の学びをしていますが、レビ記13章3節。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それはツァラートの患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。即断はありませんでした。男性も女性も一定の期間注意深く観察されました。もしも損傷が消え始めたら、その人は解放されました。しかしもし患部の毛が白くなったなら、その部分が死にかけており、皮膚の下に病気があることを示しました。その後祭司はその人を汚れていると宣言しました。ツァラートは罪の典型です。第一に罪はツァラートのように、公に胸の悪くなるようなものになりました。第二に、罪はツァラートのようにとんでもない病気です。第三に、ツァラートのように罪は小さなことから始まりますが、最終的には罪は致命的な打撃をもたらします。第四に、罪は小さな始まりからゆっくりと進行していくわけですが、それは確かに着実に進行していきます。ツァラートに侵された人の人生は生きながらの死です。ちょうど同じように罪人も生きながら死んでいるのです。パウロはそのことを次のように書いています。エペソ人への手紙2章1節から2節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。第五に、ツァラートは人を悲しく不安にしますが、同じように罪も人間の中に不安と悲しさを生み出します。そして最終的に罪は人をどんな感覚もない地点にまで連れて行きます。パウロはそのことを次のように言っています。エペソ4章19節。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。第6番目に、ツァラートは遺伝性だと考えられていましたが、罪も遺伝性です。教育者は、人間の道徳的な性質は進歩していくことができると言い張りますが、伝統的なキリスト教は、人間の道徳的性質は堕落しているか、完全に悪いものであるとみなします。そして7番目に、ツァラートも罪も、神様から私たちを切り離します。ツァラートに侵された人が、社会から締め出されるだけでなく、神聖な場所からも締め出されるのは、残酷だったように思われます。しかし神様が聖なるお方であり、義と清さを作った方であることを覚えておかなければなりません。だからこそ、ツァラートは神様から私たちを切り離す罪のシンボルとしてふさわしいのですと、マギー博士は述べています。レビ記13章の4節。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、 祭司はその幹部を7日間隔離する。さて、この説で判断は時間をかけて行われたことがわかります。同様に神様は私たちとの関係において怒るのに遅い方です。神様は忍耐深く罪人にすべてのチャンスを与えてくださいます。創世記34章6節から7節にはこのように書かれています。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。一方、新約聖書は神様の忍耐深さについて何と言っているでしょうか。第二ペテロ三章九節には次のように書かれています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。祭司はこの人を7日間隔離します。祭司はこの人がツァラートだと思ったのですが、この人に対して忍耐深く振る舞いました。ちょうどそのように神様は罪という伝染病のために世界を隔離されています。ローマ人への手紙11章32節には、なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからですとあり、またガラテヤ人への手紙3章22節には次のように書かれています。しかし聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。ここには閉じ込めましたとありますが、一緒に隔離したという意味です。神様は世界を隔離され、ご自分の宇宙の中で人があまり遠くに行くことがないようにされます。レビ記13章5節。祭司は7日目に彼を調べる。もしその幹部が祭司の目にそのままに見え、幹部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。7日の後、祭司はもう一度調べ、もしもまだ疑いの余地があるのなら、患者はあと7日間隔離されます。性急な判断や軽率な判断はありませんでした。私たちはここから人に対して軽率、性急な判断をするべきではないことを学ばなければなりません。6節。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もしも皮膚の疫病が14日の間に広がらず良くなっているのなら、それは明らかにツァラートではないので、その人は清いと宣言されます。その人は愛する家族から切り離される必要がなく清いので、彼らのところに帰ることができたのです。主がご自分のところに来たツァラートに侵された人に触ってその人を清くしたことを思い出してください。それだけでなく、主は霊的なツァラートに侵された人に彼らの罪が許されると言われました。主はご自分が罪を許すことのできる救い主であることを示すために肉体的な病気を癒されました。このことに対して律法学者とパリサイ人たちはどのような反応を示したでしょうか。ルカ5章21節には、神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を犯すことができようと書かれています。そこでイエス様は最初にこの中部の人に彼の罪は許されたと言われました。そして主は言われました。ルカ5章24節、 人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために、あなたに命じる、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさい。イエス様が両方のことをする権威を持っておられることを認めることはとても大切です。レビ記に戻りますが、13章の7節から8節。もし彼が祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラートである。これは三度目の検査になります。神様はそれが必要であるのなら、罪人に千回ものチャンスをくださいます。最終的に判定が下されなくてはなりません。その人はツァラートに侵されていると宣言されます。これは辛い判決です。この人は宿営から追い出されます。ツァラートの判決の下にあって、追い出されることを覚悟していて、その後に清いと宣言された人とは著しい違いです。清められた人はその日からツァラートに侵された人として生きることはありませんでした。その人は清いので、清い生き方をします。悔い改めたという証をする人たちが時々います。しばらくは検査に耐えていますが、最終的にはとんでもない病気である罪が、恐ろしい症状を突然に表し、彼らが汚れていることが明白になります。ヨハネは第一ヨハネの手紙2章19節でこのことについて語っています。第一ヨハネ2章19節。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。ペテロはこれらの汚れて不道徳な罪というツァラートに侵された人たちを、犬が自分の吐いたものに戻り、豚が泥の中に転がるようだと説明しています。第二ペテロ2章22節。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。レビ記に戻りますが、13章の9節から11節。ツァラートの幹部が人にあるときは、彼を祭司のところに連れてくる。祭司が調べて、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物に生肉が盛り上がっているなら、これはその体の皮膚にある慢性のツァラートである。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。これは古いケースのツァラート、または慢性のツァラートと呼ぶこともできるでしょう。この人を観察するために隔離する必要はありませんでした。なぜならこの人はすでにはっきりとツァラートに侵されていると分かっていたからです。誰の目から見ても罪人で、彼らの親友たちでさえも、お前は罪人だというほどの凝り固まった罪人たちがいます。このクラスの人たちの中から、霊的なマフィア、つまり人殺し、強盗、アル中、麻薬中毒者が出てくるのです。このような人々は、自分の罪の奴隷であり、霊的な治療だけが、このような人々を助けることができるのです。洗練されて口先がうまく、でも救われていない教会のメンバーは、自分がツァラートであることを信じません。そういう人は、自分が失われた罪人であると言われて憤慨します。凝り固まった罪人の方が、そういう人よりも伝道しやすく、福音のメッセージに対してオープンです。罪人は自分がツァラートであることを知っているのです。12節から17節。もしそのツァラートがひどく皮膚に出てきて、 そのツァラートがその患部の皮膚全体、すなわち祭司の目にとどまる限り、頭から足までを覆っているときは祭司が調べる。もしそのツァラートが彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患部を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。しかし生肉が彼に現れるときは彼は汚れる。祭司はその生肉を調べて彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それはツァラートである。しかしもしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部を清いと宣言する。彼は清い。この箇所では、古いツァラートの別の局面を示しています。体全体が覆われているからといって、必ずしもこのケースは絶望的だと続くわけではありません。ここで言われている驚くべきことは、もし肉が白くなっていたら、患者は清いと宣言されたということです。これははっきりと罪人が絶望的なものではないということを示しているように思います。イザヤが次のように書いたときに意味していたのはこのことだったかもしれません。旧約聖書イザヤ書一章の五節。あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。そして偉大な医師であるお方の招きが続きます。イザヤ書一章十八節。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。ツァラートの本当の印と症状は、生肉であることに注目してください。聖書は、信者の中にさえも現れる肉について、たくさんのことを述べています。創世記六章十二節。すべての肉なるものが、地上でその道を乱していたからである。ヨハネ六章六十三節。肉は何の益ももたらしません。ローマ七章の十八節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。第一コリント一章の二十九節。これは神の御前で、誰をも誇らせないためです。この誰をもというところ、英語では肉と訳されています。同じく第一コリント十五章の五十節。血肉の体は神の国を相続できません。エペソ二章三節。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら、見怒りを受けるべき子らでした。ピリピ三章の三節。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なもの、英語ではここでも肉と訳されていますが、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。続いてユダ二十三節。光の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れ感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。これらの箇所から、生肉は十字架の上で裁かれた古い性質であることが明らかです。生肉が信者の中に現れたとき、神様はそれを裁かなければなりません。肉は神様を喜ばせることは絶対にできません。聖霊様が信者の人生のうちに生み出してくださるものだけが神様に受け入れられるのです。レビ記に戻りますが、13章の18節から23節。 また人の体の皮膚に種物ができ、それが癒されたとき、その種物の局所に白色の腫れ物、または赤みがかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその種物に吹き出たツァラートの患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司は彼を7日間隔離する。もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは患部である。もしその光る斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはただ出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言する。この箇所は種物の検査の詳細を示しています。そこにツァラートが始まっている可能性があるので、種物は祭司によって調べられるべきでした。それは小さな傷跡の痛いところが癌になるかもしれないのとちょうど同じです。新しいケースのツァラートの時と同じ手順に従いました。もしも種物に白い毛が生えていて、皮膚よりも低く見えるなら、それは根深いトラブルを意味しました。7日間の検査によって、祭司は種物がどういうふうになるかを判断しました。いつでも古い罪が広がって悪性になる危険があります。しばしば新しく改心した人が、邪悪な習慣から解放されたと話しますが、何年も経って古い傷跡が再び口を開くかもしれません。そういうことは確かに起こり得ます。そのような経験を持った人は、最初から救われていなかったか、または救われてはいるけれど、古い肉が再び現れたかのいずれかです。注意深く検査するべきであって、性急な裁きが下されるべきではありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ツァラートの診断、その2というテーマで、レビ記13章3節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記13章24節から59節と14章1節から7節、ツァラートに侵された人の衣服の処理、そしてツァラートに侵された人の清めの儀式というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。 どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。